大阪トーキングヘッズ、今年の下半期振り返っていきたいと思います。オープニングでもお話がありましたが、7月2日の東京都議会選挙ありましたね、
はい、
選挙権が満18歳以上に引き下げられての初の都道府県会議員選となりました。
そうですね、まあ、首都決戦ということもありますし、
はい、
あの東京は経済の中心であり、まあ、あらゆる外交関係の象徴たる、まあ、大使館が存在をしています、まあ、外交の中心でもありますし、
はい、
またあの金融その他多くの企業の本社機能が存在するということで、この東京の政治的安定性を実現できるかどうかということが日本全国にも大きな影響を及ぼしますので、極めて重要なあの選挙戦でございました。私も公明党おかげさまで23名の候補を立てさせていただきましたけれども、力強いご支援をいただきまして23人全員が当選をさせていただくことができまして、まあ、東京都議選7回連続全員当選を果たさせていただくことができたという結果でございます。ご支援をいただいた皆様に改めて感謝を申し上げたいと思います。
東京都議選といえば、まあ、あの都民ファーストの会という地域政党ができまして、後に大きな流れとなっていきましたけれども、まあ、全国から非常に大きな注目を集めましたよね。
そうですね、昨年の夏に小池都知事が誕生をして、そして東京大改革を進めるということに都民の皆様の大きな期待が集まっている。その期待を、まあ、都政という場で実現をするために都民ファーストの会というのを立ち上げて、まあ、実際東京都議選では55名が当選をする第1党に躍り出たわけでございます。当時私ども公明党としても、その東京大改革を進める都政に専念をして、しっかりと都政を前に進める、特に東京オリンピックパラリンピックがもう3年後に迫っておりますので、都政にしっかりと専念してやっていただくという前提で都民ファーストの会とも連携をして選挙戦を戦わせていただきました。まあ、残念ながら小池都知事、その後希望の党を立ち上げられたりと、
はい、
あの国政への関心を示されて、その後都民の皆様の、まあ、期待をある意味裏切ったというふうな評価もなされていること、大変残念に思っておりますが、引き続ききちっと東京都政で仕事をしていただく、まあ、そのことが都民の期待に対して応えていくということだということを訴え続けてまいりたいと思っております。私も公明党第2党の立ち位置をいただきました。前回4年前の東京都議選に比べますと、今年の東京都議選では10万票近い得票数を増させていただくことができまして、これだけ多くのご期待をいただいたことに対してきちっと結果でご恩返しをしていきたいというふうに思っております。特に重要なのは、東京都議会といっても都議会で、まあ、もちろん決めていくことは非常に大きな14兆円の財政力を持つ東京都ですので、非常に大きな影響力があるんですが、それを実際に都民の皆様お一人お一人のお手元にお届けしようと思うと、やはり東京都下にあります市区町村、こうしたところと連携をしていくことっていうのが非常に重要だと思うんですよね。東京には23の特別区がありまして、またそれ以外の市町村の議会とも連携をしていくということが担えるかどうかというと、第一党に躍り出た都民ファーストの会は、残念ながら都議会では第一党になりましたけれども、それ以外の市区町村では一切議員がいないという状況ですので、
はい、
なかなかその現場感覚を都議会で反映をしていくということは難しいんじゃないかなというふうに思います。そしてもう一つ大事なのは、国と連携をして政策実現を進めていくということが非常に重要だと思います。先ほども言いました通り、東京都は日本の首都でありますし、あらゆるその国家の中枢的機能が集約をしている町で、かつ東京オリンピックパラリンピックに向けては、東京都のみならず国を挙げて成功させるためのいろんな取り組みを進めていかなければいけないということを考えると、まあ都民ファーストの会を作って、その後希望の党を作って国との連携を図ろうとしたんですが、まあ残念ながらその希望の党、それほど議席数を伸ばすことができなかったということを考えると、やはり国との連携を果たしていく役割というものが、やはり今の都政には求められていると思うんですよね。その今申し上げた2つの連携を図るという意味では、公明党に課せられた使命といいますか、責任というのは大変大きいものがあるというふうに思っておりますので、きちっと仕事をしていく姿を都民の皆様にお示しをしていきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。そして10月22日には衆議院議員総選挙が行われました、はい、はい。これについても振り返っていきたいと思いますが、いかがでしょう。
降って湧いたような急な解散総選挙となりました。多くの国民の皆様に力強いご支援をいただいて、私も公明党、この関西地域では大阪の4つの小選挙区、兵庫の2つの小選挙区、合わせて6つの小選挙区完全勝利をさせていただいて、また比例区におきましても目標としていた4議席を獲得をさせていただいて、現有10議席全員勝利をさせていただきましたことを改めて感謝を申し上げたいと思います。全国的には大変残念ながら議席数減という結果に終わってしまったこと、誠に申し訳ない思いでいっぱいですけれども、他方で選挙の後、衆議院における各党各会派の構図というものが大きく変わりまして、特に野党の分裂劇というものがあり、また衆議院と参議院で野党第一党が違う政党になるという状況が生じておりますので、そういう中で衆議院参議院連携をしながら、かつ国民の皆様の声を国政に届けていく政党として力を発揮できる役割を求められているんだというふうに思っております。そういう意味で今後ますます果たさなければならない役割というのは大きくなっているというふうに認識をしておりまして、しっかり仕事を今もさせていただきますけれども、頑張ってまいりたいと思っています。
選挙までのおよそ3年間の実績がやはり評価されたと言ってもいいということですよね。
おかげさまで今の自公政権誕生して、2012年からちょうど5年経ったわけでございますけれども、はい、経済で言いますと雇用は130万人以上、拡大をしておりますし、全国47都道府県すべてで有効求人倍率が1を超える、すなわち仕事を探していらっしゃる方の数よりも仕事の数の方が多いという、史上初めての状況が生まれております。賃金も毎年上昇の流れを築いてくることができまして、大阪における最低賃金も5年前は700円台であったのが、今年はついに900円を突破をするという、実際にこう数字で結果が現れている。そしてまた日本を取り巻く安全保障環境は大変厳しいんですが、そういった中で外交にはものすごく力を入れて、それまで冷え込んでいた中国との関係、あるいは韓国との関係も一歩一歩改善に向けて歩みを進めている。またアメリカ、ロシア、あるいはヨーロッパ、こういった国々との外交力も強化をしている、こうしたことも国民の皆様から高く、ご評価をいただいたんだろうというふうに思っています。また公明党としてもこの5年間の間、例えば平和安全法制の制定にあたって憲法9条の枠内で取れる自衛の措置というのは一体どこまでなのかということをギリギリ議論をして、そして成立をさせていただくに至ったこと、あるいは消費税率がいずれ 10% に引き上がることが予定されていますけれども、その段階で以前より公明党が主張しておりました軽減税率、つまり食料品、加工食品等こうしたものについては税率を引き上げずに 8% に据え置くといったことを協議をしながら公明党の主張を勝ち取ってきたということを、ご評価をいただいたことが今回の選挙、関西地域で全員当選をさせていただいたということにつながったのではないかなと思いますね。
ありがとうございます。後半も引き続きお話を伺っていきます。